就是活動の30のまさかの真実。その1、ブサイクは戦闘に不利なのか。ブサイクは戦闘に不利なのでしょうか。いえ、そう感じるかもしれませんが、誤解です。ブサイクが戦闘に不利なのではありません。例えば、専門性が要求される職業の場合、ブサイクだけの理由で採用になることはないでしょう。専門性が必要な仕事であることと、外見の知識や技術が重視されます。外見が多少悪くても仕事の能力が評価されれば採用されるに違いありません。そもそも法律でも他を基準にした選考は禁止されていますから、心配は不要です。もちろん、整った外見の方が好印象ではありますが、必須ではないのです。ただし、常に関係しないわけではありません。外見が関係する業界があるのも確かです。例えば、俳優、歌手、モデルなどの業界です。人から見られるような仕事がやはり外見も評価対象です。俳優、歌手、モデルなどは法律でも例外として基準として用意されています。必然的に南美女が優遇されると考えているでしょう。南美女から商品を進められば、気持ちが高揚して購買意欲も高くなるに違いありません。南美女が見せている洋服は魅力的に欲しがることもあるでしょう。基本的に無作為でも就職は可能ですが、業界によっては重視されることもあるのです。人から見られる仕事の時、無作為でも就職できると考える。就職活動の30の噂と真実。その2、整った形は採用に有利なのか。採用が他を基準に行われることはありません。法律でも他を採用基準にすることを禁止されています。例外として俳優、歌手、モデルなどが認められていますが、一般企業の場合、他を基準に採用することはないでしょう。たとえ、他が自信がなくても、能力や実力などがなければ採用で有利になります。しかし、です。面接官も人間です。表向きは関係ないとしても、実際に採用を行うのは人間であるために、真実として影響する場合があります。整った形は一般的に好印象を抱きやすい傾向があります。他が整っている人は、知識で仕事の時、正確の良さを印象を受けるものです。南美女が人気であるのは事実です。では、なぜ南美女は評価を安いのでしょうか。評価を安い理由を説明すると一つのキーワードです。清潔感なのです。清潔感のある様子から当たり前のことをきちんとできているような印象を受けます。また、そうした面々のことだけも感じられるため、正確な良さそうに見えるのです。大切なことは清潔感です。タバチという基準ではなく、清潔感という基準で考え直してみましょう。タバチを変えるのは難しくても清潔感を高めることができるのではないでしょうか。タバチに自信がなくても清潔感ができれば高い評価が得られるはずです。記録神経質になる必要はありませんが、清潔感はできるだけ意識した方が得策です。就職活動だけでなく、人間関係も影響する要素です。清潔感の資質は自然とタバチも整って見えてくるのです。タバチより清潔感を大切にする。就職活動の30の噂と真実。その3、太っている人は選考に不利なのか。太っている場合は必ず、まず、夫婦がというデータなら気にすることはないでしょう。ただ、誰かが生ですが、夫婦の体型は珍しいことはありません。ただし、夫婦が超えて不利という状態になると話は別です。不利は選考に悪影響を及ぼす可能性があります。見た目は悪いからではありません。自己管理能力がないと思われる場合があるからです。不利という状態は食べ過ぎている状態です。食べ過ぎている状態は自己管理が不十分である状態です。つまり、不利している人は面接官から自己管理能力がないと判断され選考が不利になる可能性があるのです。企業は仕事をする前提として自己管理ができる人を求めています。大手では肥満の利害はほとんど存在しません。自分のコントロールできなければ仕事のコントロールできるはずがないと思われても仕方ないのです。そもそも不利している状態は就職だけでなく健康にも悪影響を及ぼします。肥満の害を確認する目安の一つが BMI です。BMI とは肥満度を表す指標であり、国際的に有名な計算方法です。BMI が20の時は理想的であり、最も病気になりにくい状態と言われています。18年後45万な正常と言われているため、体型を確認する目安にするといいでしょう。健康維持のためにも適度な食事や運動を行ってシェイプアップすることを勧めします。不利している人は面接前にダイエットをする。就職活動の30の噂と真実。その4、身長は選考に影響するのか。身長が高いと選考に有利。身長が低いと選考に不利。そんな噂を聞いたこともあるのではないでしょうか。確かに身長が高いと知識が高いように見える傾向があります。身長は選考に影響するのでしょうか。まずモデル業や俳優業などは身長が影響する場合もあります。人から見る仕事は身長が人気に影響することがあるため、事務所によっては参考にする場合があるでしょう。法律でもモデル業や俳優業に限っては外見による選考が出されています。しかし人から見る仕事の属が影響しないのが一般的です。企業が求めているのは企業の利益になるような人物です。知識、技術、コミュニケーション能力などから身長に関わらずただ評価されるでしょう。身長は気にせず企業の利益になるような能力を見ないかに高めたりするのが内定の近道です。一般企業の場合は身長は選考に影響しないと考える。就職活動の30の噂と真実。その後、体育会系は就職活動に有利なのか。ちまでは一風変わった噂を耳にすることがあります。体育会系は就職活動に有利という噂です。体育会系とは運動部の活動力になる同期関係や精神力の損とした価値のことです。さて、体育会系は就職活動に有利なのでしょうか。実は強い場合があります。まず、体育会系が就職活動に有利な理由から考えてみましょう。体育会系が就職活動に有利な理由は次の3つの点に強い傾向があるからです。例に一度、体力です。体育会系は活動上、同期関係に厳しく体力と精神力が要求されます。これは社会人として仕事をしている必要な要素です。入社すれば同期内で明確な同期関係があります。仕事では強い精神力が要求される場面がしばしばあります。また、運動を通して培った体力も仕事では踏まれる場合に役立ちます。大会系の特徴である例に一度、体力は仕事で要求される分と重なるため、就職活動でも評価されやすいのです。その点を考えれば、本質が見えてくるはずです。大会系が本当に評価されているのは、大会系という事実ではなく、例に一度、体力です。たとえ、大会系でも例に一度、体力がなければ、やはり就職活動では不利になるでしょう。一方、大会系でなくても、例に一度、体力があれば就職活動では有利になるはずです。大会系であるかどうかに踏まわせるのではありません。例に一度、体力を重視することが大切です。例に一度、体力を重視する。就職活動の30の噂と真実。その6、運転免許証の有無は選考に影響するのか。多くの人が持っていること確かといえば運転免許証です。身分証明に役立つため車を運転しなくても運転免許証を持つ人は多いでしょう。運転免許証は時間に余裕のある学生時代に取得する人が大半ですが、ただには必要性を感じず持たない人もいます。例えば都会に住んでいる場合です。都会は交通網が発達しているため運転免許証を持つ必要性を感じない人も多いでしょう。さて運転免許証を持たない人はある不安があります。運転免許証の有無は選考に影響するのかというものです。採用担当者が運転免許証が持っていないのかと思われば何らかの影響を心配するかもしれません。運転免許証の有無は選考に影響するのでしょうか。まず影響する職業があります。車を運転する必要がある仕事です。例えば運送業や配送業などは仕事で車を運転する必要があります。業務を遂行するために運転免許証が必要な選考に影響すると考えているでしょう。しかし、そうした車を運転する必要がある仕事の時は影響しないと考えるのが一般的です。運転免許証を必要としない仕事はたくさんあります。運転免許証の仕事に関係しなければ選考も影響しないと考えているでしょう。車を運転する必要がある仕事の時で運転免許証は必要ではないと考える。就職活動の30の噂と真実。そのな、IT やパソコンが苦手な人は就職活動に影響するか。パソコンや IT は今世界中で普及しています。多くの企業で導入され仕事では IT やパソコンの使う能力が求められているのが現状です。しかし、中には IT やパソコンなどが全く苦手という人もいるでしょう。もともと、理解が苦手でさっぱりわからないという人もいるはずです。IT やパソコンが苦手な人は就職活動に影響するでしょうか。それは職種によります。基本的に IT やパソコンの使わない職種には影響はない、もしくは影響は小さいと考えているでしょう。例えば、二階堂や接客業などです。二階堂が最も必要とされるのは、力と体力でしょう。接客業やコミュニケーション能力やホスピタリティなどが重視されるはずです。IT やパソコンが苦手だとしても仕事に必要とされれば、特に悪影響はありません。安心して就職活動ができるでしょう。ただし、IT やパソコンの業は何をやった方がいいのは事実です。IT やパソコンの業があれば仕事で必要なくても、生活を豊かにしてくれるでしょう。作業の効率を向上させたり、インターネットで効率よく情報を収集できたり、など多くの恩恵を渡しています。専門レベルは不要ですが、基本的には習得しておく方が人生をスムーズに生きられるはずです。IT やパソコンが苦手でも仕事の中心に必要とされれば、影響は小さいと考える。就職活動の30の噂と真実。その8、一人暮らしは選考に不利なのか。面接では一人暮らしの能力を鍛えることがあります。一人暮らしは選考に有利だ。そんな噂を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。面白いのは有利不利の両方の噂が存在することです。実際のところどちらが本当なのでしょうか。実は一概に言えないのです。一人暮らしの印象は採用担当者によって異なるからです。一人暮らしの印象は素晴らしい、人生的な印象だと私を出す採用担当者もいるでしょう。一方で経済的に大丈夫だろうか、何か異常があるのかと心配する採用担当者もいるでしょう。中には一人暮らしないは当然と考え、特に評価しない採用担当者もいるはずです。人によって考えが異なるため評価も採用担当者によって異なります。そのため一人暮らしの有利不利という両方の噂が存在しています。一般的に一人暮らしについて尋ねる人は次のような理由が考えられます。一人暮らしについて尋ねる一般的な理由。1、経済的な心配。一人暮らしは何かお金がかかるものです。もし採用した場合、給料で生活できるかを心配して尋ねる場合があります。2、未来の生活の心配。一人暮らしは自己管理能力が問われます。実家暮らしの場合、家内の食事や欠勤も心配になりますが、一人暮らしの場合、頼りになるのは自分だけです。食事や欠勤など、未来の生活を心配して尋ねる場合があります。3、手当の必要性。企業によっては、住宅手当など、一人暮らしを対象とした手当を支給する場合があります。4、安全な興味。一人暮らしをしているかどうかは本人の独立心を確認する目安になります。 一人暮らしをしている人には独立心の強い傾向があります。さて、一人暮らしについて尋ねることを言うとは、採用担当者しかしませんが、気にしたところで仕方ありません。人の生き方はそれぞれです。一人暮らしをしたければしてもいい。親と暮らしたければそうすればいい。自分が選んだ道ならどちらも正解です。聞かれたときは評価を気にせず正直に答えるのが賢明です。一人暮らしの夢を聞かれたときは評価を気にせず正直に答える。就職活動の37歳と真実。その9、目指す傷跡は採用に影響するか。傷跡だけでは採用の理由にはなりません。生きていれば転んだ傷跡ができたり、痛まれたりするもの。また、事故や手術などでやむを得ず大きな傷跡ができることもあります。普通に生活していれば、大体将来体の一部に傷があるのが普通です。法律においても、俳優、歌手、モデルなどの時、外見や容姿を理由により採用が禁止されています。リスクファクトのような目立つ傷跡がある場合の時、普通の傷跡が直接の原因で採用になることはありません。たとえ生命保険や金融などの組織の業界であっても、選考に影響が出ることは小さいと考えるようなことです。傷跡があっても、容疑に支障はないはずですから、安心して面接に挑みましょう。注意したいのは、傷跡を禁止して落ち着かない態度を見せてしまうことです。不自然に傷跡を隠すことや、体を不自然に動かしたりしていると、その不自然な動きの方が目立ちます。採用担当者は、保護者の傷跡よりコミュニケーション能力や理論などあくまで会社の利益に貢献する部分を知りたがっています。目立たなくなっても、気にせずしっかり前を向き、堂々とした様子を見せましょう。しっかりした態度を上げるべきは、保護者の真の人間性に注意になります。傷跡が気にならない場合、自分の中身を見てもらうと努力することが大切です。目立つ傷跡であっても、気にせず堂々とした様子を見せる。就職活動の37歳と真実。その10、学生結婚は就職に不利になるのか。学生のうちに2年まで結婚している人もいるでしょう。いわゆる学生結婚です。巷では学生結婚は就職に不利という噂を聞くことがあります。さて、実際に影響するのでしょうか。まず影響する可能性はあります。ただし、その影響の良しは一概に言えません。ポジティブな影響かもしれませんし、ネガティブな影響かもしれないということです。家族や社会の責任感が強いだろうと、ただ評価する採用担当者もいるでしょう。一方で、安定した収入前に学生のうちに結婚していると、複数採用担当者もいるかもしれません。採用担当者によって学生結婚の考え方は異なるのです。大切なことは、留意、苦慮を気にしないことです。学生であれ、法的に結婚ができる年齢です。現に乗って結婚しているのですが、学生結婚は気にせず堂々と主張できます。学生結婚している場合は、念のため企業に伝えておく方がいいでしょう。企業によっては、家族手当を支給する場合があるからです。また、伝えていないことが後で判明すると、隠していたのではないかと誤解される場合もあります。不能な場合や、トラブルを防ぐためにも念のため伝えておく方が安心です。ディレクションは、学生結婚に関する欄がないため、離婚についておくと分かりやすくなります。学生結婚している場合、評価は気にせず企業に伝えておく。就職活動の37歳と真実。その11、両親の離婚や母子家庭は選考に影響するのか。両親の離婚や母子家庭は選考に影響することはありません。家族構成に関しては、プライベートなことですから、答える必要はありません。答えたくなければ、答えたしますなど、丁寧な言い方で答えは十分です。答えないことで選考に影響することもありません。もともと答える意味のない質問ですから、抵抗があれば、気になることはないでしょう。さて、答えるかどうかは個人の自由ですが、できれば答えた方が賢明です。答えください。複数は逆に根性を与えるチャンスにできるからです。その複数は前向きな答え方です。親は一人しかいないが、これまで寝ずに一生懸命生きてきた。親を助けるため一生懸命に働きたい。私がしっかり働いて親を喜ばせたい。厳しい家庭環境であっても、主婦のことなく強く生きようとしていることがわかりますね。逆境に寝ず強く生きようとしている人がいると、誰も応援したくなるのではないでしょうか。それは面接官も同じです。厳しい環境に寝ず前向きに生きようとする姿勢を見せれば、やはり面接官も応援したくなるでしょう。両親の離婚や母子家庭については前向きに再生することができます。場合によっては普通の人より高く評価される可能性もあるのです。両親の離婚や母子家庭については大学卒業後に地元の方に就職したい人もいるでしょう。いわゆる U ターン就職です。U ターン就職にまつわる噂があります。地元の学校に通う学生の方が就職に有利という噂です。地元の学生の方が情報収集はしやすく、企業としても採用しやすいと思うかもしれません。どことなく地元の学生の方が就職に有利である気がしますが、実際はどうでしょうか。安心してください。全くこの答えです。企業が先行する場合、あくまで評価するのは人物です。企業にとって利益をもたらすであろう人物が先行で有利になります。地元の大学生であるかどうかは参考にはしても大きな問題点にはならないでしょう。たとえ地元から離れていても、企業としてはやはり優秀な人材を採用したいと思います。利益につながる人材の確保こそ、企業が採用活動をするのが目的です。U ターン就職でも企業は歓迎しています。地元の学生の方が有利ということはありません。仕事ができる能力をしっかりアピールすれば、地元の学生であるに関わらず、公平に評価されます。地元から離れても U ターン就職に希望を持つ。就職活動の37歳と真実。その13、非常上の企業は不安定と考えているのか。上場している企業は一般的に知名度があり、社会的信頼もあると言います。上場するためには厳しい審査を通らなければいけません。企業の運営についてルールを明確に決め、膨大な書類にまとめる必要があります。上場してからも企業の株式や経営状態などを一般に公開しなければいけないため、誰でも企業の詳細が確認できます。株主総会も行われ、株主や経営の指揮や指導される環境に置かれます。企業の経営状態が見えやすくなるため、安定した社会的経営が行われやすいのです。では、非常上の企業は不安定かというと、そうではありません。非常上でも安定した優良企業はたくさんあります。上場すると政府には手間が増えるため、自社の経営に困難しないと判断する企業もあります。経営の創造をあえて上場させる企業もあります。一度上場者のものは後から上場をやめた企業もあります。柔軟で自由な経営をするため上場しない方が経営の構造である場合もあるのです。上場は企業の社会的信頼を確認できるポイントですが、あくまで基準の一つと考えるのが適切です。上場という基準にこだわりすぎず、非常上の企業の能力で可能性を探る姿勢が大切です。非常上でも安定した優良企業はたくさんあると知る。就職活動の37歳と真実。その14、資本金が大きい企業ほど安定しているのか。企業研究の際に注目するのが資本金です。資本金とは事業を運営することの一つの資金です。小企業、中企業、大企業の区割りも資本金が基準の一つになっています。資本金が大きければ大きいほど企業の規模も大きいと判断できます。企業の規模が大きければ事業を安定していると考える人もいるかもしれません。しかし、資本金だけで企業の安定状態を判断するのは注意です。確かに資本金が大きいほど企業の規模も大きいですが、それが安定と比例しているわけではありません。例えば、資本金が大きくても大きな赤字や負債を抱えている企業もあります。資本金が大きくても経営が危ない企業もあります。資本金は安定を示す目安の一つですが、絶対ではありません。企業の安定を確認するには資本金だけでなく、様々な各種の確認が必要です。設立した年、従業員数、円卓、事業内容を取引したり、売上などです。資本金は企業の規模を変える一つの目安と考えるだけでいいでしょう。企業の安定を確認するには資本金だけでなく、様々な各種の確認する。就職活動の37歳と真実。その規模、アルバイトの経験がないと選考が不利になるのか。アルバイトの経験がないと選考で不利になる。ちまではそんな噂を聞くことがあります。確かにアルバイト経験は面接やディベートで大量になります。アルバイトを通して社会と接点を持つことで仕事や社会を知る機会になるでしょう。仕事の楽しさだけでなく、苦労も仕事は人生の視野を広げる貴重な機会になるはずです。企業にとってもアルバイト経験のある労働者はある程度は仕事の内容があるだろうと考える傾向があります。しかし、中にはアルバイト経験のない人もいるはずです。例えば、学業に専念していたためアルバイトをしなかった場合です。アルバイトの経験がないと選考が不利になるでしょうか。まず、アルバイトの中で考えるのは良くありません。大切なことは学生時代に何をしてきたかです。アルバイト経験がなくてもそういう変わる貴重な経験があれば強い理由になります。例えば、学業分野や海外留学などです。経験を通して企業にとって利益になるような成長を上げるべきはアルバイト経験がなくても高い評価が得られるはずです。もしくはアルバイト経験以上に評価を得られる可能性も十分になります。アルバイト経験があった方がいいのですが必須ではないのです。アルバイト経験がなければそれに代わる実績を上げるべきです。就職活動の37歳と真実。その16、全員入っていないと就職が不利になるのか。面接では全員所属について聞かれることがあります。全員所属しているのか所属している場合どんな原因かなどです。全員所属していないと就職活動が不利になるなどの噂も学生の間では存在しているようです。全員所属の者は就職活動に影響するのでしょうか。まず全員所属していないのが悪いとは一概に言えません。もちろん全員所属している方が評価を得られる傾向があります。全員の所属は学習意欲や積極性などを示す目安の一つになります。全員を通して学んだことなどを面接で具体的に紹介すればさらに高い評価が得られるでしょう。しかし理由があって全員所属しない場合もあるはずです。大切なのは全員所属しない理由です。たとえ全員所属していなくても合理的な理由があるなら原点になることはないでしょう。例えば資格の勉強のため、ボランティア活動のため、アルバイトのためなどの理由です。しっかりした目的があるなら所属しない理由を通して他に向かうことも可能です。所属しない理由によっては高い評価を得られることもあります。そもそも全員の場合は逆もあります。所属の理由に関わらず面接で聞かれてもきちんと理由を説明できるようになっておきましょう。全員所属しない理由を説明できるようになっておく。就職活動の37歳と真実。その理由なら、論の経験は就職に不利なのか。就職活動をする人の中には論の経験者もいるでしょう。中には企業や賛同という噂もいるかもしれません。大学の入学時には受けていますが、就職活動の影響があるように感じます。さて、論の経験は就職活動に不利なのでしょうか。もちろん注目されるでしょうが、大きな原点ではないと考えていいでしょう。面接官の話の中では分かります。結局のところ面接次第なのです。 一緒に仕事をしたいと思え、企業の利益に貢献してくれそうな人が採用されます。論理の経験があっても、即戦力やコミュニケーション能力などが高ければ評価されます。たとえ、企業や賛同の経験があっても、本人の人間性がしっかりしていれば、やはり採用されるのです。むしろ、良くないのは論理の経験に過剰な不安を抱くことです。自信のない様子が伝わると、面接の印象が悪くなります。論理の経験が不利になるのではないかと心配していると、自信のない様子が現れ、本当に不利になります。逆転の発想をしてください。論理の経験の能力のアピールにするのです。目指したい相手の判断に合わせず、伝統を延長することで、きちんと結果を出すことができました。諦めない力や伝統を継続できる能力などのアピールになるでしょう。論理の経験に大きな自信を持つことです。アピールの仕方を崩せば、自分の引き立てる材料として活用できます。論理の経験は、むしろ能力のアピールにしてしまう。就職活動の30の噂と真実。その18、留学経験は就職活動やはり珍しい経験であることに変わりません。外国語を言うと話したり、強い積極性があったりなど、有名な印象を受けるでしょう。では、留学経験は就職活動に有利なのでしょうか。まず、一概に有利であると断言はできません。もちろん、留学経験は素晴らしいのですが、それだけで評価されることはないでしょう。留学経験があっても、できることがなければ意味がないからです。重要なのは、留学経験により、留学経験によって得たことです。現地が広がった、語学力が高まった、外国人の友人が増えたなど、結果の部分もアピールすることです。さらに、重要なのは、留学によって得たことを企業の利益につなげてアピールすることです。例えば、語学力です。現地の外国人と比べながら、中国者の語学力は実用的であることが期待されます。臨機応変に対応できる語学力として実用性はアピールすれば、企業の利益と結びつきます。特に、外国語を仕事で良くする企業では高く評価してくれるでしょう。このように、留学経験で得たことを企業の利益につなげてアピールする。就職活動の30の噂と真実。その19、学歴によるフィルターは存在するのか。存在する企業もあります。特に大企業や人気企業では公表されていませんが、学歴によるフィルターは存在する傾向があります。大企業や人気企業では多くの応募者が殺到するため、処理ず丁寧に対応していると妨害なしに処置します。効率よく選考を行うため、処理選考などは大学名や偏差値など学歴で選別することがあるのです。差別と思われるかもしれませんが、学歴もまた応募者の資格の一つです。これまでどれだけ勉強を頑張ってきたという努力の成果でもあります。学歴によるフィルターが存在するのも仕方ないのです。ただし、これはあくまで一部の企業で行われる事情です。大企業や人気企業で成りやすい傾向というだけで全ての企業がそうではありません。中小企業への就職ではさほど問題視する必要はないでしょう。採用基準は企業によって様々です。学歴より力を重視する企業もあります。学歴よりコミュニケーション能力を重視する企業もあります。学歴が低くても希望を持って就職活動することが大切です。学歴が低くても希望を持って就職活動する。就職活動の30の噂と真実。その10、4年生大学の学生は一般職に不利なのか。4年生大学の学生は一般職に不利。そんな噂が学生の間で聞かれます。これは一概にはありえません。関係ない場合もあれば判定する場合もあります。主な理由は2つあります。募集枠の制限と難度の違いです。理由時、募集枠の制限。企業によっては2年生大学と4年生大学のそれぞれで募集人数を決めている場合があります。対応は人材確保、公平性などの理由です。4年生大学の募集枠は倍率が高めやすいため採用条件が厳しくなる場合があります。理由に、難度の違い。企業によっては一般職とはいえ4年生大学の学生はより難度の高い業務を依頼したい場合があります。やはり一般職の中でも学歴が高す業務もあるからです。その場合、筆記試験や面接などが2年生大学よりやや厳しくなる場合があります。以上、2点の理由から事情が異なる場合もあると考えられます。もちろん、関係ない企業もありますが、可能性として考慮に入れておくといいでしょう。ただし、基本的な採用基準は2年生大学と4年生大学と異なることはありません。熱意と意欲があり、社会人としての同志とビジネスマナーを兼ね備えた人はどんな面接でも有利です。早めの応募を行って、印象の良い対応をすれば採用される可能性は十分にあるのです。2年生と4年生とで事情が変わる場合があることを考慮しておく。就職活動の30の噂と真実。その11、大学院の進学は就職に不利なのか。学歴が高いにもかかわらず、逆に就職が不利になるとは信じられない話です。しかし、就職内定率を見ると一定の傾向があるようです。なぜでしょうか。理由を一言で言えば、扱いにくさです。大学院は一般的に研究をすることです。文献性より現性を特定の分野を徹底的に研究します。研究を通して高度な専門知識を取得できるのですが、一方、企業はそうした専門知識は不要と考える傾向があります。専門知識がありすぎると、企業としては教育が難しく、扱いにくい状況があるからです。一定の価値には、賞に詰まった人を教育するのは職業です。しかも、修士や博士などの学びのため、就業経験がなくても、高い給料を払わなければいけない事情も発生します。一般企業の多くはまだ何も詰まってない人を求める傾向があります。教育しやすかったり、人件費を抑えたりなど、企業にとって構造が高いです。こうした事情から、大学院に進学した場合、一般企業への就職内定率は低くなりやすい傾向があるのです。ただし、すべての大学院生が就職に不利になるわけではありません。逆に大学院という学歴には有利に働く就職もあります。例えば、専門性が高い仕事です。研究職や専門職など専門性が必要な仕事なら、やはり大学卒業より大学院卒の方が有利です。つまり、大学院の進学が就職に不利かどうかは本人が希望する仕事によるのです。大切なことは自分が続きたい仕事です。噂の言い方も仕方ありません。将来どんな仕事をしたいのかしっかり定めることが大切です。大学院の進学は将来どんな仕事をしたいのかをしっかり定めた上で慎重に判断しましょう。自分が続きたい仕事に必要な大学院の進学は正しい判断になります。大学院の進学は自分が続きたい仕事を考慮した上で慎重に判断する。就職活動の30の噂と真実。その順に、OB、OG 訪問で話した内容は採用担当者に報告されているのか。OB、OG 訪問で話した内容は採用担当者に報告されているのでしょうか。やはり報告されている可能性があります。企業によっては OB、OG 訪問の社会は採用担当者に報告を見つけていることがあります。先行の判断作業にするためです。一対一から気軽に話してもいいと思いますが、態度には注意が必要です。チフだったり、遅刻者にするとやはり印象がよくありません。態度や質問があれば採用担当者に報告され先行に影響を与える場合があります。また、質問内容も油断できません。特に勤務会ではデリケートな質問です。例えば、残業、休日出勤、有給休暇、離職率、給料などです。質問していないわけではありませんが、聞き方とタイミングには注意が必要です。例と、上司のある訪問のことがなければ、今以上の学生だったという話が採用担当者に報告されるでしょう。逆に、態度があれば、例も上司もない学生だったという話が採用担当者に報告されるでしょう。もちろん、すべての OB、OG 訪問で話した内容は採用担当者に報告されているわけではありませんが、油断は禁物です。OB、OG 訪問も就職活動の一環です。少子の面接強化されているという意識を持ち、気持ちを示してみましょう。OB、OG 訪問で話した内容は採用担当者に報告されるかもしれないと考える。就職活説明会は先行に関係ありませんという振り込みは本当なのか。企業説明会は次のような振り込みを見たことがあります。説明会は先行に関係ありません。企業側としては学生たちを安心させたいためあえて告知することがあります。もちろんわざわざ告知するぐらいなのですが、説明会の評価は低いと考えていいでしょう。しかし本当に関係しないのかは疑問です。採用担当者も人間です。態度悪い学生ならやはり彼らもいるでしょう。いざ関係しないとしてもあまりに態度悪いでは低い評価を与えたくない場合もあるはずです。先行に影響しないという振り込みも相手の人であるために事実上は影響していると考えた方が適切です。やはり最低限のマナーは必要です。出席するときはビジネスの場にふさわしい身だしなみを心がけましょう。仕事は慎重に真摯に態度を見せることが大切です。説明会で配られた案件とは何であってもできるだけ給与者方が根性です。企業によってはわざと油断させて学生の本質を確認する場合もあります。企業説明会とはいえ事実上先行の一部です。油断は禁物、強化されているという意識を持ち気持ちを引き締めて出席しましょう。説明会は先行に関係ありませんと説明会でも気持ちを引き締めて出席する。就職活動の30の噂と真実。その14、説明会に関しては先行に影響するのか。事前に関しても先行には影響しないでしょう。採用担当者も以前は就職活動をする側でした。いかに就職活動が忙しくて大変であるかよく分かっているはずです。学業、病気、事故など何らかの事情で欠席しなければいけない状況があります。本人が悪いわけではなく、やむことない事情もあるでしょう。事前にキャンセルしたとしても正式な手続きを取っていますから、評価を落とすことはないはずです。たとえ直前にキャンセルしたとしても、事情を説明して丁寧にならないと悪影響はないでしょう。ただし、キャンセルといっても一つだけ確実に評価を落とす例外があります。無断欠席の場合です。事前の連絡もなく欠席すれば確実に役員上です。無断欠席をした人は悪い意味で目立ちます。企業は社会常識やマナーのある人を求めています。無断欠席をすれば私には社会常識やマナーがありませんと公言しているのと同じです。先行に何らかの影響を与える可能性が高いと思っているでしょう。この例外は一本です。忙しいかもしれませんが、みんな同じです。欠席をすれば直前でも構いませんから、事前に連絡を入れるのがマナーです。無断欠席だけはしないようにする。就職活動の30の噂と真実。その15、スピード写真を使うと先行で不利になるのか。確実に不利になるとは言いませんが、影響する場合があります。まず、スピード写真と写真館で撮る写真は違いが違います。その違いは素人が見ても悪いことです。スピード写真は写真館で撮る写真に比べて違いが悪くなる傾向があります。スピード写真は機械が撮影しますが、写真館はプロのカメラマンが撮影します。写真館ではプロのカメラマンが表情や明るさをベースに整えていますが、スピード写真ではそれがありません。スピード写真は写真館で撮る写真に比べて単調な仕上がりになりやすいため、印象も単調になる傾向があるのです。しかし、理由はそれだけではありません。一番の理由はやはり単に気持ちが伝わってしまうことです。 スピード写真は手軽で安い特徴があります。それこそスピード写真のメリットですが、採用担当者によっては書いた問題があります。手間や答えを削り、必要最低限で採用するようなサーバーです。採用担当者も人間です。案外気持ちの応募者よりお答えと手間をかけて利用者を応援したいと思うもの。もちろん気にしない採用担当者もいますが、気にする人もいるのも確かです。内定を毎回気持ちの動きならやはりお金も手間をかけるほうが安心です。事情がない限り、ディレクションの写真は写真館で撮るのが王道なのです。理由がない限り、写真館で撮る写真を使う。就職活動の30の噂と真実、その入力、ディレクションの提出が先行に影響する場合もあるのか。ディレクションの提出期限があるなら、できるだけ早く提出しましょう。ディレクションの反省して、不利な内容を確認できれば、提出した方がいいでしょう。ディレクションの提出期限が先行に影響する場合もあるからです。採用担当者の方まで考えてみテストの早い応募者の方が就職したいという意欲が熱意があるように感じます。また仕事が早そうな印象を与えることもあるでしょう。社会に出て仕事をするときもやはり仕事が早い人の方が評価されやすい傾向があります。ディレクションのテストの早い人の方が評価されやすい傾向があるのです。ディレクションを早く仕上げ早く提出できるのは仕事ができる。仕事が早いというアピールの一つです。もちろん先行に影響しない場合もありますが、可能性があることを意識しておくといいでしょう。この考え方はディレクションだけでなくエントリーシートにおいても同じです。テストをむやみに締め切りまで待つのは得策ではありません。焦る必要はありませんが、商品が反省して、社内の問題ないことを確認できればできるだけ早く提出しましょう。ディレクションはできるだけ早く提出する。就職活動の30の噂と真実、その17、方言は先行的になるか。今の場合、言葉に方言が混じることがあります。イントネーションが標準語と異なっていると変に思われるのではないかと考える人もいるでしょう。面接では言葉遣いも評価対象ですが、方言は先行に影響するのでしょうか。基本的に方言は問題ないと考えているでしょう。まず方言は誤った言葉遣いではありません。方言は地域特有の単語や発音が加わった言葉ですが、正しい言葉であることに変わりません。イントネーションや言葉に少し特徴は見られますが、共用単語という考え方が一般的です。したがって方言であっても言葉遣いさえ間違えなければ減点になることはありません。面接では無理に方言を隠さず普通に伝えます。ただし注意したいこともあります。方言の中でも意味が理解できなかったり、誤解を与えやすかったりする言葉遣いもあるでしょう。そうした方言はやはり分かりやすい対応を通用した方が特策です。面接官に分かりやすい対応はないようにやった方がいい。面接は公式の場です。方言の最初も自分の考えを正しく伝える対応は心がけましょう。方言のある人は面接でも普通に使う。就職活動の30の噂と真実、その18、グループディスカッションで会社の評価を安いのか。結論から言えば、いずれものでもあります。まず評価を得るのは、会社に適した組織がある場合です。会社はグループディスカッションの中で最も目立つ場所です。誰よりも注目が集まり、強い発言権もあります。その結果、リーダーシップや配慮を表現しやすくなるのです。会社に適した組織ならば、リーダーシップや配慮なども読み出すため評価も安くなるのです。では、誰でも会社になればいいのかというと、それは違います。会社に適した組織ならば、逆に失敗になります。最も目立つ場所であるように、リーダーシップや配慮などがなければ、低い評価につながるのです。採用どころか、かえって採用の確率を上げてしまうのです。誰でも会社になればいいわけではありません。大切なのは、適材適所。グループディスカッションは初段ではなく、グループ間で評価される傾向があります。自分のことだけを考えるのではなく、グループ全体のことを考えましょう。適した組織のある人が会社を担当する方がグループ全体としての評価もあります。会社の立候補は自分の組織を見られた上で慎重に判断する。就職活動の30の噂と真実、その19、面接中どれにと確実に採用なのか。面接中の時は基本的に減点です。特別な事情がない限り印象がよくありません。面接官になぜ面接前に済ませておかなかったのかと思われ準備不足と思われるのは確実でしょう。面接前は必ずトイレを済ませておきましょう。では面接中どれに行けば確実に採用になるかというと、それは大げさです。やはり人間ですからやむことない場合もあります。例えば例です。以下面接前にトイレを済ませても急な体調不良を襲うこともあります。我慢したくても我慢できない場合もあるでしょう。どうしても我慢できなければ無理をせず面接官に許可を得てトイレに行くのが賢明です。また体調に不安がある場合は面接前に伝えておくのが賢明です。面接前にトイレは済ませたのですが、体調が不安定で面接中に席を外すかもしれません。事前に事情を話しておけばある程度面接官の理解を得ることができます。万が一トイレで席を離れることがあってもトイレによる減点を抑えることができるのです。面接前は必ずトイレを済ませておく。就職活動の30の噂と真実、その30、面接官が急に優しくなるのは採用の前でなのか。面接官が急に優しくなるのは採用の前で、そんな面白い噂を聞くことがあります。例えば面接中は厳しかった面接官が面接が終わると急に態度が上手になった。面接官がわざわざ社屋の出口まで送ってくれた。なぜこうした噂になったのでしょうか。理由は2つあります。1、罪悪感の解消。面接官は面接中この人は採用にしようと決めることがあります。明らかに採用基準から外れていれば採用の決定も即座に行われます。後日採用通知を送りますが、面接官も人間です。申し訳ないという罪悪感の解消のためかえって優しくなる場合があると考えられます。2、トラブルの防止。採用通知を送れば応募者から離れるかもしれません。腹を立てた応募者があの企業の面接官の態度が悪かったなどの悪い噂を止める可能性もあるでしょう。こうした場合の防止のため少しでも優しい態度を見せて応募者に根性を与えることができる場合があります。本当にこうしたことがあるのでしょうか。もちろん面接官も人間ですから、実際にやる状況もあるかもしれません。しかし必ずとは言いません。面接終了後、たまたま面接官が優しくなっただけかもしれません。もしくはただ誠意を見せるために優しくなっただけかもしれません。結局のところ、急に優しくなった本当の理由は面接官しかわからないんです。言えることはただ一つ、気にしないことです。面接官が急に優しくなれば採用という噂に振り回されるのも疲れるだけです。全力を尽くしたことに納得して良い結果が出るのを信じてみましょう。面接官が急に優しくなれば採用という噂に振り回されないようにする。就職活動の30の噂と真実、まとめ。その1、人から見られる仕事の時、無罪でも就職できると考える。その2、形より清潔さの大切にする。その3、取り付け人は面接前に対応する。その4、一般企業の場合は身長は先行に影響しないと考える。その5、その6、車を運転する必要がある仕事を除いて運転免許証は必要ではないと考える。その7、IT やパソコンの中でも仕事の中心に必要とされなければ影響は小さいと考える。その8、一人暮らしの運用された時は評価を気にせず正直に答える。その9、目立つ傷であっても気にせず堂々とした様子を見せる。その10、学生結婚のしている場合評価は気にせず企業に伝えておく。その11、両親の離婚やご家庭については前向きな発言で答える。その12、地元から離れていても有断就職に希望を持つ。その13、非常時でも安定した有料企業はたくさんあるとする。その14、企業の安定を確認するには賞金だけでなく様々な角度から確認する。その15、アルバイト経験がなければそれに代わる実績を確認する。その16、全員所属しない理由を説明できるようになっておく。その17、論の経験留学経験より留学によって得たことを企業の利益につなげてアピールする。その19、学歴が低くても希望を持って就職活動をする。その20、2年生と4年生とで事情が変わる場合があることを考慮しておく。その11、大学院の進学は自分が近い仕事を考慮した上で慎重に判断する。その12、OB、OG 訪問で話した内容は採用担当者に報告されるかもしれないと考える。その13、説明会は先行に関係ありませんとする説明会でも気持ちを引き締めて出席する。その14、無断欠席だけはしないようにする。その15、理由がない限り写真館で撮る写真を使う。その16、履歴書はできるだけ早く提出する。その17、方言のある人は面接でも普通に使う。その18、社会の立候補は自分の組織を見極めた上で慎重に判断する。その19、面接前は必ず声を済ませておく。その30、面接官が急に優しくなれば採用という噂に振り回されないようにする。